4. 市政を問う一般質問ほか9ページから14ページ。市政に関する一般質問は9月3日から6日までの4日間で行われ、17人の議員が登壇しました。質問と答弁の内容を要約して掲載しています。一般質問。議員が市政の方針や考え方を市長などに聞くものです。掲載欄には各議員の上半身の写真があり、その横にある QR コードを読み取ると、一般質問の動画をご覧いただけます。伊藤武雄議員。民生委員、児童委員のなり手不足に向けた対応を。問い。地域の重要なボランティアである民生委員、児童委員は、高齢化等により、全国的になり手不足の状況が続いている。ニュータウン地区内には、定員9名に対し、4名で活動している地区がある。このような状況の中で、令和7年度には一斉改選を迎えるが、市はどのような対応策を考えているのか。また、自治会加入率が5割以下である現状を踏まえ、自選や公募で選出する方法について、見解を伺う。答え、欠員対策として、区、自治会に加え、各地区、民生委員、児童委員協議会にも、候補者の紹介を依頼しているほか、欠員が生じている区域内では、繰り返し推薦依頼を行っている。区、自治会は、加入率が低下している傾向にあるが、地域における様々な活動の中心であり、民生委員、児童委員は、国の選任基準において、自選や公募のみならず、多方面から推薦を得るよう定められているため、区自治会に推薦を依頼している。今後も公平・公正な推薦をいただくために、区自治会の加入促進に向けて、関係部署との連携を深めるとともに、区自治会を組織していない集合住宅の管理組合に対して、直接の訪問や説明会など、制度周知や協力依頼の機会を調整することで、欠員が生じないよう努めていく。伊藤議員のその他の質問。交通公園整備の進捗状況は。市山隆議員。マイナ保険証の普及促進に向けた取り組みは。問い。マイナンバーカードはデジタル社会における公的基盤であり、保険証として利用されることで、患者本人の薬剤や診療データに基づき、より良い医療が提供されるほか、高額療養費制度の限度額適用認定証が不要になるなど、患者と医療現場のそれぞれに多くのメリットがあると言われている。また、マイナンバーカードの利用シーンが増え、利便性を実感する声が増えているが、取得したくてもできない方が、特に高齢者を中心にいる。高齢者施設の入所者や高齢者世帯などにおいて、希望者がマイナ保険証を保有できる取り組みを推進することが重要と考えるが、マイナ保険証の普及促進に向けた市の取り組みを伺う。答え、マイナ保険証のメリットや登録方法について、多くの市民に知ってもらえるよう、ホームページへの掲載や、国民健康保険の年度更新時に郵送する保険証にリーフレットを同封している。また、市役所と両支所の窓口に専用端末を設置し、マイナ保険証の利用登録を支援するとともに、市内の福祉施設等に職員が出向き、マイナンバーカードの申請を受け付け、希望者にはマイナ保険証の利用登録をしたマイナンバーカードを届ける、出張申請受付を予定するなど、マイナ保険証の普及促進を図っているところである。市山議員のその他の質問。お悔やみコーナーについて。荒川さくら議員。マイナ保険証がなくても医療にかかれます。問い。国は 令和6年12月2日から現行の健康保険証の新規発行をやめ、マイナ保険証に一本化する。マイナンバーカードの取得はあくまで任意であり、市民の4人に1人はマイナンバーカードを取得していない。また、全国平均を例にした試算では、市民の半数以上はマイナ保険証を利用することができず、診療の10回に9回は現行の保険証を利用している状況である。9月2日付の東京新聞には、18の地方市が合同アンケートを行った結果、8割の方が現行の保険証を残してほしいと回答したとのことであった。マイナ保険証を持っていなくても、資格確認書、中10が送付されるため、医療にかかれ薬も受け取ることができる。中10、資格確認書、現行の保険証と同様に、氏名、生年月日、被保険者等、記号、番号、保険者情報等が記載された書類。中終わり。マイナンバーカードの取得は任意であり、マイナ保険証を持たないことによる差別的な対応は許されないと考えるが、市はどのように考え、対応していくのか。答え。マイナ保険証にはメリットがあるものの、取得はあくまで任意であり、取得を強制されるものではないと認識している。国民健康保険加入者がマイナ保険証の有無にかかわらず、安心して必要な医療を受けられるよう取り組んでいく。荒川議員のその他の質問。LGBTQ 中11、カップル等への社会的配慮実現のため、パートナーシップ制度の創設を。中11、LGBTQ、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー、クエスチョニングの頭文字を取って組み合わせた言葉で、幅広い性のあり方を表す総称。中終わり。
細貝正康議員、すべての人に優しい町へ。問い。高齢化の進行に伴い、難聴者が年々増加している。難聴対策には聴覚補助器が有効であり、マイクで収集した音を増幅して外耳道に送る気道補聴器や、耳の軟骨を振動させて音を伝える軟骨伝導補聴器などがある。令和3年の障害者差別解消法の改正では、合理的配慮の提供が法的に義務化されており、難聴者を補助するため、市役所窓口へ軟骨伝導イヤホンを導入してはどうか。答え、軟骨伝導イヤホンは、専用イヤホンとマイク付き集音機がセットになった電子機器であり、骨伝導イヤホンと比較して圧迫感が少ないことが特徴である。補聴器とは異なり、個人の症状に合わせて調整することができないものの、専用イヤホンには穴や凸凹がないため、拭き取りによる消毒が容易であり、窓口での使用に適している。近年、自治体や病院などで導入が進んでおり、軟骨伝導イヤホンの導入に向けて検討していく。細貝議員のその他の質問。放課後子ども教室の今後について。石渡隆治議員。近い将来発生の可能性が高い巨大地震への備えを。問い。防災は対地震だけではなく、台風や大雨による被害への対策も大切であり、近年の異常気象による豪雨などは、年間を通して発生する可能性がある。平穏な日々が続くと、意識が低下してしまうこともあるが、防災・減災への取り組みについて、何かの機会に思い起こし、その重要性を認識し、実行すべきと考える。国は関東大震災が発生した 9月1日を防災の日として定め、国民に注意喚起を促している。市においても、防災について市民に呼びかけるとともに、その思いを強くしてほしいが、見解を伺う。答え、本市では毎年、防災の日に市民や事業者の防災意識の向上を図ることを目的に、シェイクアウト訓練を実施している。9月2日には、市内で震度6強の地震が発生したことを想定し、訓練・地震情報を防災行政無線や成田メール配信サービスから放送・配信し、これを合図に、それぞれの場所で地震から身を守るための安全行動として、まず低く、頭を守り、動かないを約1分間行う訓練を実施し、総勢130団体、約2万人の参加があった。また、毎年、広報にて防災用品や備蓄品の点検など、災害の備えについて周知しており、引き続き防災意識の向上と防災対策の強化に取り組んでいく。石渡議員のその他の質問。姉妹都市、友好都市との交流の現状は？木澤雅弘議員。国福大成田病院前にコミュニティバスの停留場。問い。国際医療福祉大学成田病院付近にコミュニティバス遠山ルートの停留場を新設することについて、遠山地区住民からの強い要望があり、令和2年に1回、令和4年に2回、一般質問で取り上げてきた。国際医療福祉大学成田病院付近の市道大清水東和田線上にコミュニティバスの停留所を設置することは、民間交通事業者の了解のみ得られれば可能なのか。答え、国際医療福祉大学成田病院付近にコミュニティバスの停留所を設置することについて、昨年度も交通事業者に申し入れを行ったが、民間事業との競合が生じ、既存路線の存続を危うくするため、慎重な対処を求める回答があった。民間の交通事業者からの了解が得られれば、設置が可能になると思われる。しかし、具体的な停留所の設置場所については、利用者の安全性や周辺の交通への影響なども考慮して検討することとなる。木澤議員のその他の質問。JR 成田駅三里塚間の路線バス減便による影響と対策は？
飯島照明議員。市民との共同による沿道の草木の管理について。問い、春から夏にかけては道路の沿道に生えている草木も大きく成長する。場合によっては草木が車道を狭くし、歩行者や自転車の通行に危険が伴うこともあるため、市民から沿道の草刈りについて多くの要望を受けている。民地の草木が道路に出ている場合には誰が対応するのか。また道路等の管理について区や自治会など様々な団体に協力いただく方法もあるかと思うが、市の見解は。答え、沿道の土地の草木が道路へ出ている場合、原則その土地の所有者が対処すべきものと考えている。市では個人が所有する土地の草木が道路へはみ出している場合などには、所有者への通知をはじめ、ホームページや広報成田などで適切な管理を行うよう依頼している。しかしながら、道路を通行する上で支障となり、危険と判断した場合は、市において草刈りや剪定などを行っている。また、区、自治会に限らず、NPO 法人や地元企業などに参加を呼びかけて、市と市民が共同連携して、 道路などの維持管理を進めていく場合、草刈りが中心となり、機械の使用も前提と思われる。安全性を考慮すると、依頼できる場所が限られると思われるが、より良い道路環境の実現に向けて、他の自治体の事例などを調査・研究していく。飯島照明議員のその他の質問。夏場の児童ホームでの野外活動について。村島翔東議員。防災対策として災害発生時の水の確保。問い。防災の日にはマスコミが災害事例等を取り上げており、一番関心を持ったのは水の重要性であった。人間が生きていくには一人当たり1日3リットルの水が必要だが、入浴やトイレに使う水は含まれていない。令和6年能登半島地震では、10万人以上が1ヶ月以上の断水を経験したとのことであり、災害時の水の確保策について市の取り組みを伺う。答え、市では指定避難所など17箇所に防災井戸を設置し、小中義務教育学校24箇所には防災井戸の代替として受水槽に給水栓を整備している。さらに、備蓄計画に基づき飲料水を備蓄するとともに、災害協定に基づく民間企業等からの飲料水の提供を想定しているが、公的機関の活動には限界があるため、各家庭で食料や飲料水を備蓄しておくなど、日頃の備えについて啓発をしている。その他、雨水貯留施設の設置にも補助をしており、災害時には貯留した雨水の生活用水等への利用も可能と考えている。引き続き災害発生時の水の確保に努めていく。村島議員のその他の質問。中台運動公園駐車場拡大の進捗状況は。中島達也議員。子どもの体験格差が生じないよう市の取り組みを。問い。学校では様々な体験活動を行っているが、平日の放課後や休日、夏休み期間では子どもたちの体験活動に差が生じている。さらに経済的に厳しい家庭の子どもの約3人に1人が1年を通じて学校外の体験活動をしていない状況にある。経済状況などによって、子どもたちに体験格差が生じないよう実施している取り組みは、また学校が実施する体験活動には限界があると考えるが、放課後や週末等に実施している取り組みについて伺う。答え、子ども計画の策定にあたり、各種アンケート調査等を実施したところ、生活に困窮する世帯ほど、学習塾や習い事、行事への参加や旅行に行くことができなかったなど、学習や体験をする機会が自身の希望よりも少ない傾向が見られ、安心できる場所が多いほど自己肯定感が高まる傾向が見られた。こうしたことから生活困窮世帯等の子どもに対する学習支援や、子どもが安心して過ごすことができる居場所を拡充するための新規事業を検討している。また、放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用して、子どもたちの安全安心な活動拠点を設け、勉強やスポーツ、文化活動、地域住民との交流活動などを行う放課後子ども教室を開催し、子どもたちが心豊かに、健やかに育まれる環境づくりを推進している。引き続き、子どもたちの自己肯定感の向上につながる体験の機会を提供できるよう、各種事業を実施していく。湯田清議員。薬学部校舎建設に21億円の補助は適切なのか。 問い、国際医療福祉大学への補助は、経済的効果や地域貢献等の社会的活動を考慮し、一定額は必要と考える。しかし、2045年には薬剤師が12万人余る見込みであり、文部科学省は令和7年度以降の薬学部の新設を認めない方針を示した。加えて、薬学部建設に県が補助しないにもかかわらず、市が医学部等と同様に補助することは疑問を感じる。また、同大学に対しては、病院への補助を除き、すでに118億円もの補助金を支出しているが、さらに21億円を支出すると139億円となる。これだけの額を一法人に支払うことには違和感を感じる。成田薬学部の建設への補助は適切なのか。答え、成田薬学部の開設によって、大学誘致によるこれまでの多大な効果に加え、約720名の学生増加に伴う消費効果や新たな雇用の創出、医療機関等に勤務する薬剤師の養成などによる地域医療体制への貢献、医薬品製造分野での産学共同研究を行う環境が整備されることによる医療関連企業の進出など、より一層の地域への波及効果が見込まれる。その公益性を踏まえ、これまでの学部開設に伴う建設費補助金の考え方と同様に、新たな学部と校舎の立ち上げに補助しようとするものであり、持続可能なまちづくりにつながる。将来を見据えた適切な支援であると考えている。ユダ議員のその他の質問。低所得者世帯に対しエアコン設置の補助を。会津元子議員。都市を広げることに問題の認識は。問い。市の人口は2045年までは増加するが、高齢化率は高まり、生産年齢人口は減少が見込まれる。20年後の市民は、社会インフラの維持管理費や社会保障費の増大等により、今よりも税金や行政サービスの利用料が高くなると想定される。高知県梼原町では、町が空き家を所有者から借り上げ、水回りのリフォームをして貸し出している。家賃はどの物件も2万5千円であり、すべての物件で入居中とのことであった。このような取り組みは住まいの福祉につながると考えており、住まいにかけるお金が少なければ子育ての不安が一つ消え、子育ての不安が解消される分、子供を産んで育てたい人が増加すると考える。不動が丘地区の新たな街づくりに、20億円をつぎ込むのであれば、福祉面と環境面からも、ぜひ空き家対策を強化していただきたいが、市の見解は。答え、成田空港のさらなる機能強化により、住宅地の需要が高まっており、確実に人口は増加していくものと想定している。人口増加に対する受け皿の確保という意味において、空き家対策も重要と考えているが、一時期に集中する人口増加を受け止めるには、特定の範囲で計画的に街づくりを進めていくことも必要と考えている。会津議員のその他の質問。空き家バンクの活用状況は。宇沢修議員。東海第二原発再稼働中止表明を今こそ決断を。問い、東海第二原発の防潮堤は津波対策として極めて重要な工事であるにもかかわらず、施工不良があった。日本原子力発電は工事業者が内部告発をするまで隠蔽しており、 原発再稼働に参入する資格はないと言わざるを得ない。複合災害時に施工不良により機能不全となれば、取り返しのつかない事態になる。また、東海第二原発の30キロ圏内に居住する92万人の避難計画には不備があり、水戸地裁は原発再稼働は中止が相当であると原告勝訴の裁定をした。さらに、東海村や水戸市を含む周辺6市村は再稼働に同意しておらず、避難計画を東海村と日立市が策定したものの内容は極めて不十分であり、他の4市は未だに策定作業中とのことである。このようなことから、東海第二原発の再稼働は中止すべきと表明するよう求めるが、市の見解を伺う。答え、東海第二原発の再稼働については、日本原子力発電株式会社が安全性向上対策工事等を完了させることはもとより、実効性のある避難計画が策定され、日本原子力発電株式会社と茨城県周辺6市村が締結している協定書に基づき行われる事前協議を経て、6市村すべてが了解した上で、初めて日本原子力発電株式会社が判断するものと考えており、市が再稼働について意見を表明する考えはない。宇沢議員のその他の質問。成田空港の夜間騒音対策を。
鳥海直樹議員。仮称赤坂センター地区複合施設整備の進捗は。問い。成田ニュータウンのシンボルであったセンタービルの跡地を市が取得してから13年が経過した。用地取得時から現時点においても複合施設の供用開始を早く実現してほしいという市民の思いは変わっていない。令和4年9月の一般質問では本整備に精力的に取り組んでいくとの発言もあり、令和5年度には基本調査が行われた。令和6年度にはワークショップも開催される予定であり、鋭意準備を進めていると感じているが、今後のスケジュールについて伺う。答え、令和7年度には施設整備の考え方の骨格となる基本構想を、令和8年度には施設内の配置や概算事業費などを取りまとめ、基本構想で示した骨格に肉付けを行う基本計画を策定する予定である。成田ニュータウンは成田空港のさらなる機能強化に伴い、増加が見込まれる空港関連企業の従業者の受け皿の役割も大きいと考えており、老朽化した団地の再生なども含めた住環境の再整備を図るとともに、地域全体の賑わいの創出や活性化が求められている。成田ニュータウンの再生に向け、複合施設の目指すべき姿でもある、成田ニュータウンの再生の核となる賑わいの拠点施設という将来ビジョンを実現するため、整備に向けた取り組みを進めていく。鳥海議員のその他の質問。中央公民館のコミュニティセンター化について。小泉秀樹議員。避難所備蓄品の現状と配備状況について。問い。避難所は市民の命と安全を守るための重要な拠点であり、災害時に必要となる備蓄品の適正な管理が求められている。避難所備蓄品の現状と配備の状況は、また、計画数量に達していない場合、いつ発生するかわからない災害に対し、不安を感じている市民もいると考える。計画数量を達成するまでの期間の見込みについて伺う。答え、 備蓄品のうち、毛布やトイレ用排便収納袋などの生活必需品は、おおむね計画数量に達しているが、アルファ米などの食料品や飲料水は、賞味期限を迎えるものを定期的に入れ替える必要があること。平成29年に国が策定した計画において、食料の必要量が1日2食分から3食分に変更となったことにより、計画数量に達していない状況である。備蓄計画では、おおむね6、7年を要すると考えているが、できるだけ早期に計画数量を達成するよう引き続き取り組んでいく。小泉議員のその他の質問。共愛道路と崩壊の恐れがあるブロック塀について。水上幸彦議員。子ども・子育て支援について。問い。公明党は、令和3年11月に、子育て応援トータルプランを発表した。プランで掲げた、子ども誰でも通園制度は率先して取り組まれ、令和6年6月から市内の2園で開始された。ヤングケアラーの支援は、令和6年6月施行の改正、子ども若者育成支援推進法を受け、子ども家庭センターを通じて、確実な支援のための環境整備を進めると思うが、支援の運用を伺う。また、令和6年10月より拡充される児童手当の改正内容は、答え、子ども若者育成支援推進法の改正により、ヤングケアラーは、家族の介護や日常生活上の世話を過度に行っている子ども・若者と定義された。子どものいる支援が必要な家庭に対しては、要保護児童対策地域協議会を中心に対応しているが、この改正を踏まえ、ヤングケアラーの早期発見のためのアセスメントシート、10-12アセスメントシート、評価を体系的かつ効果的に行うための手法、教育現場やビジネス、医療など様々な分野で活用されており、適切な評価を通じて個人を支援するために用いられる、中、終わりを活用した家庭の状況把握に取り組んでおり、学校など関係機関と連携し、それぞれの家庭に寄り添い、適切なサービスや支援につなげていく。また、児童手当制度は改正により、対象年齢の延長、所得制限の撤廃、第3子以降の手当増額が行われる。改正後に3人の子供が2歳差で、4月2日から30日までに出生した場合には、第1子、第2子は、各245万円、第3子は681万円となり、合計1171万円が支給される見込みである。水上議員のその他の質問。避難所運営委員会と自主防災組織の拡充と訓練について。
荒木博史議員。小泉市長の選挙公約である給食費の完全無料化は、問い、学校給食の完全無料化については、毎年声優クラブが市に要望している項目の一つであり、多くの議員からも質問が出ている。市川市や浦安市では、教育費の負担軽減を図るため、市立小中学校に通学する児童生徒の給食費を無償化しており、旭市では従来行っている第3子以降の給食費の無料化に加え、第1子、第2子の給食費を半額とした。市は令和5年度には私立中学校3年生と義務教育学校9年生の給食費を無料化し、令和6年度には食材費価格の高騰している中、 保護者の負担軽減を図るなど、選挙公約の実現に向けて取り組んでいることは認識している。市長は選挙公約に給食費の完全無料化を掲げており、多くの保護者等が実現を待ち望んでいる。選挙公約を実現するため、令和7年度に第1子、第2子の給食費を半額にし、令和8年度に給食費の完全無料化をしてはどうかと考えるが、市の見解は、答え、すでに実施している給食費の無料化や、食材価格の高騰による給食費増額分の公費負担を継続するとともに、財源の持続的安定的確保や、全体的な事業の進捗などを総合的に見極めながら、さらなる給食費の無料化について判断していく。また、第一子第二子の給食費の半額という提案をいただいたが、公約は守るべきものだと考えており、提案も踏まえて、給食費の無料化について引き続き検討していく。荒木議員のその他の質問。AED の設置について。葛生貴博議員。行政改革の意識醸成から実践までの取り組みは、問い、行政改革では職員が具体的に実践していく視点を持つための意識醸成が特に重要であり、職員一人一人が主体的に、そして成果を意識して取り組むことが効果的である。行政改革の意識醸成から実践までの取り組みについて伺う。また、行政改革の見える化として、取り組み状況をホームページに公表することで、市民への成果報告や職員の課題意識の明確化にも効果的であると考えるが、見解は。答え、本市では職員個人が事務事業の改善や市政全般に関する創意工夫の提案を行うことができる職員提案制度を実施しており、職員が日々の業務を行う中で新しい発想を持って積極的に意見を提案できる機会を設けることで、職員の業務改善における意識の向上を図っている。さらに自身が所属する部署で実施している業務改善の取り組みを全庁に共有することで、職員全体の業務改善に対する意識の醸成と、業務の効率化が期待できる改善報告制度を令和6年4月から開始したところである。令和6年度末には各部署の業務改善の取り組み内容をまとめ、その結果を市ホームページに公表する予定であり、引き続き行政改革の取り組みについて見える化を図っていく。葛生議員のその他の質問。すべての手続きを電子申請としていない理由は、議員研修を開催。8月28日に議員研修を開催しました。中学生議会を開催。8月21日に中学生議会が開催されました。市政を問う一般質問ほか終わり。